変えていた。結局変わりがなかった。サムエルの唯一の願いとは主に仕えること。仕えるという言葉は彼の人生の中で最も意味のある言葉でした。人はよく知っている人にだけ仕えることができます。サムエルは主をよく知っていたから、彼はつぶさに主を体験し救いを確信したから、この主に仕えたいという強い願いを持っていたのです。すべて目に見えるものから目を離したものだけが本当の意味で主に仕えることができます。サムエルは腐敗堕落人間の前じゃない、主の前に仕えた。まあこの間も話したんですけど、ある人はまあ悪口ではなかったんです、心の痛みだったようです。まあ一人の兄弟は一生懸命です、人間の前に、けど誰もいないところで何もしない。他の人は誰もいないところで一生懸命やる。まあそういう二種類の人間はいるでしょう。サムエルは人の前じゃなくて主の前に仕えた。幼子であり、また少年でした。サムエルは主の前に立ち、主の御臨在のただ中にいました。彼の心の眼差しは常に主を見上げていたのです。そして主は彼にご自身を表すことができたのです。主はサムエルに語られたことがありました。彼は開かれた心を、開かれた耳を持っていたからです。彼は主に従う備えができていたからです。主がサムエルよと語られると、彼はすぐ主よ、私はここにおります。語って。聞く耳がある。従いたい。よく聞くことのできるものだけが本当の意味で主に従うことができる。聞き従うことは、いけにえねまさる。と彼は後で、イスラエルのために呼びかけたのです。主がお語りになり、それを聞いたサムエルが答える、これこそが本当の祈りです。神の言葉、主の御声を聞くという土台のない祈りは全く目的のない無意味なものです。サムエルが父母の母を見たとき、彼女が本当の意味で祈りの人であることを何回も父母の目で見ました。どんなに重荷となるようなことがあっても、それらをすべて主に明け渡すならば、悩みは喜びに変わる。これこそ彼の母であるハンナの体験でした。まあサムエルは祈りの満ちた雰囲気の中で成長しました。我々の子供も同じように祈りの雰囲気の中で成長し、主に仕える人となるように。まあ、あやめちゃんもこの堕落した時代の中に、まだは悟ることがなく、常に主の御声を聞き、 主に従うことができるように。まあ主の御声を聞き、それに喜んで従っていく場合には成長が早いものです。サムエル書の2章26節ですか、少年サムエルは主の御元で成長したと書かれています。サムエルは成長し、主は彼と共におられた。もう一人ぼっちじゃない、私は頑張らなくてもいい、主は共におられるから主だけに頼ればうまくいくと彼は何回も何回も経験したのです。サムエルの成長の現れは、ちょうど母親が自分自身の忘れたのと同じものでした。彼の祈りは他の何にも増して集中的に行われました。まあ、彼の祈りの対象は自分ではない他の人々でした。すなわち彼の第一の祈りは自分や愛する者のためではなく、堕落した人々のために捧げられたものでした。20年間イスラエルの民は統治、敵の虜でした。まあ、次のような成功を通してその統治の状態がいかに絶望的ものに見えたとしても、サムエルの態度はどのようなものであったかわかります。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルは主に呼び求めた。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。まあ、サムエルは祈らないことが主に対する罪だと言っています。サムエルは夜通し主に向かって叫んだ。そういう箇所はいっぱいあります。苦しみ、困難、罪、堕落、絶望などが渦を巻いている中で、彼は主に叫び、祈り、主に呼び求め、夜通し主に叫んだのです。まあ、彼は常に主に頼ったのです。主に信頼し、主と結びついていました。妥協なき忠誠こそ彼の特徴でした。主がイスラエルのための罪と堕落のゆえに、サウルという王様を任命することを一度お許しになりました。サムエルこそがこのイスラエルの初めての王であるサウルに油を注ぐ備えをいたしたのです。サムエルは神がご自分のためを導きたいと思っておられることを知っていましたけど、人間的な考えで人を王にすることを拒まず、ただ主だけがイスラエルのためを支配すべきであることを十分に知っていたサムエルでありましたが、主がそれを許され、そのようにサムエルにお告げになられた時、彼は自分の考え、自分の感情、あるいは自分の意思を捨てて主の命令に従ったのです。けどもサウルが不忠中によって主に捨てられる結果になってしまったんです。そしてこの裁きをサムエルが王に告げなければならなかったんです。中古書の注意説、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかった。23節まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを 多いから退けたとサムエルは当地の王様に告げなければならなかったのです。サムエルは確かにサウルのことを非常に悲しみました。けどそのような自分の人間的な思いや感情あるいは意思を退け、主が命じられたようにダビデに油を注いだのです。多くの子供はどうしてわがままになるかと言いますと、親は同調するからです。気の毒じゃないか、かわいそうなのではないか、主なる神は同調しません。サムエルも同調しなかったのです。サムエルはただ一つのこと、すなわち主の御心に対して忠実に従うということだけを大切にしたのです。彼は絶対に妥協せず、いい加減なことはしなかった。決して自分の大切にせず、自分の利益のために行動することをしなかったのです。彼ははっきり言ったのは、主の言葉を捨てる者は自分自身の捨てられるものになる。7章3節、もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシテロテを取り除き、心を主に向け主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出さる。まあ、サムエルは模範的な主のしもべでした。そして背いたイスラエルのために主に仕えるようにと呼びかけたのです。まず心を尽くして主に帰りなさいと彼は叫んだのです。彼は小さい問題としてあるよる偶像から離れることです。すなわち私たちにとって我々の自我を心の座から捨てることです。自分自身を拒否することです。二番目、心を主に向けることです。その他のものから心を離すことはどうしても必要なことです。詩篇の中で、彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いたと書かれています。三番目、主にのみ使えることです。まあ、この三つのことを忠実に守るならば、必ず主の救い、主の解放を、また主の祝福を体験できます。サムエルによってイスラエルの民は敵から解放されただけではなく、彼らは本当に主を全く違う形で知るようになり、主に使いたいと思うようになりました。まあ、愛するあやめちゃんもサムエルと同じように主に使える器となれば本当に感謝いたします。ちょっとここまで来てくださいますかね。あやめちゃんとご両親